皆さんこんにちは、イソップです。写真やカメラのお話を中心に今日も楽しくお届けしていきます。
フォトグラファー河野です。
フォトグラファーの松下です。
お二人と一緒にカメラを学んでおります、キャン千秋です。ということで今回も前回に引き続き CP プラス2024のお話をしていきたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、前回は、まあ、実際私も初めて CP プラスに行きましたし、うん、
はい、
まあ、河野さん、あかねさんが参加されて こんなブースあったよね、ここちょっと気になったよねっていうところをお話ししたので、
はい、
今回は、まあ、河野さん実際に、まあ、登壇されているというところで、お話を伺っていければと思ってます、
はい
はい、今回ニコンさんとあともう一つ、フォッティックスさんのブースに出演されたということだったんですけど、
う
ん、まあ、ニコンさんはもちろんね、カメラいつも使ってらっしゃるし、うん、お仕事もされてると思うんですけど、はい、フォティックスさんっていうのはどういったメーカーさんなんですか？
ね、フォティックスは、うん、日本ではね、LED のメーカーになるのね。
へ、うん、日本では？
ではもともと海外 の、 あのブランドなんだけど、うん、海外ではね、ストロボもね、作ったり売ったりしてるの。なんだけど、まあ、LED に特化させて、まあね、よりいいものをより広めていきたい、集中して広めていきたいっていう風 なんか思いがおありのようで、
はい、
日本で発売されているのは LED 製品と、うん、まあ、それに伴うソフトボックスとかね、あとスタンドだとかアクセサリーの部分を売っているんですよ、うん、
はい、
で今回その中で、G カプセルという、うん、すごくね、ランタンって分かる？ランタンっていう、
ね、分かります。あ、うん、ランタン、え、普通のランタン？
分かりやすく言うと工事現場なんかにあるこうボール状になった
一丁に明るいやつですよね。
そうそうそう、まあ、あれに近い感じの、
気になる
ものなんだけど、
はい、
そう、ね、それをね、発売されたんですよ。
はい、
うん、写真用のソフトボックスとして、
うんうん、
でこれが非常に優れているということを皆さんに、はい、紹介するっていうのが僕のミッションだったの。
へー、
うん、でプラスこれってまあ LED 用に発売はされてはいるんだけど、
うんうん、
実際問題アダプターを変えることで、ね、ストロボにも使えるっていうね。
へー、あ、そうなんですね。
そう、
じゃあ一石二鳥みたいなこと。
そうね、だからね、フリーのね、フォトグラファーとかからすると一石三鳥にも四鳥にもなるみたいなところがあって、
ほうほう、
その一つのね、ソフトボックスを買うだけで、
うん、
写真家がね、よく使うライティング4つのね、ライティングの、うん、イメージを作ることができるのね。それ
もう買います、それ
、うん、プラスでアダプターを変えれば、うん、例えばコメットストロボにも使える、プロフォトにも使える、あとはまあ日本で割とこう一般的になりつつあるゴドックスというね、
ゴドックス
というブランドにも装着できるようなソフトボックスだから、
はい、
うん、フォティックスだけに実は限定されてないっていうね。
うん、
だからみんななんかこうさ、フォティックスの、ソフトボックスだから、
うん、
フォティックス製品にしかつかないんじゃないのかなっていうふうに思いがちなんだけど、うんうん、
はい、
そうじゃなくて、このね、ディフューザーのいいところはいろんなメーカーに対応できるっていうところがあって、
へ、
うん、だからそれプラスのだから LED にもストロボにも対応できるという、
はいはいはい、
っていうところをね、分かりやすくね、はい、お伝えしたいなと思ってね、登壇して、うん、ご説明したっていう感じなの。
はい、
はい、うん、
はい、どうでした、実際に登壇されてみて。
まあ、なんか、実はね、去年も、まあ、去年もそれ発表されてて、去年の CP プラスでも僕ね、触れてはいるのね、その製品、うん、なんだけど、その時よりは反応違ったよね。その時はもうなんか LED と一対のものだっていう風な感覚があったみたいで、
うん、
僕たちにはちょっと関係ないやみたいな雰囲気だったのよ、
うんうんうん、
あ、すごいのが出たんですね、でも僕たちには関係ありませんみたいな感じだったの、去年は、
うんうん、
なんだけど今年は、いや、皆さんのそのお持ちのゴドックス、皆さんのお持ちのそのプロフォトの B 点、そういったものにもつくんですよって言ったら、うん、なんかちょっとね、反応違ったよね。
へえ、そうか、それはそうですよね、
うん
うん、もうすでに買っちゃってる方からすると、うん、使えないんだったらって思っちゃうけど、
そう、
そんなことないよっていう、
そうそうそうそうそう、だから実は本当にその ね、G カプセルに関しては、うん、フォティックスだけのものではない、うんうん、いろんなものに対応できるっていうね、そこをね今回はちょっと訴求する、はい、係でした。
あ、うん、実際にこうトークステージみたいな形でこう聴衆者がいる、
うん、ね、2回あって、うんうん、11時からの回はあのそのフォティックスさんってブースを持ってたんだけど、うん、そのブースの中でそういう簡単なセミナーをしたのね、うん、ありがたいことに外にもあふれるぐらいな感じでこう人が集まってくださって、うん、でまあ、楽しくお話ができたと。でもう一つは今度ねステージ3っていう、うん、これまたちょっと大きめな、ね、ステージがあるんだけど、はい、そこで本番さながらに一応セット的なことは全部組んで、ただそこで撮ったものっていうのはさ見せるに耐えるだけのこう品質にならないんで写真が、うんうん、あくまでもやっぱり天井とかも全然高くて下から、うん、あ上からもう水銀とかバンバンこう降り注いでる感じじゃない、うん、だから光として全然コンディション良くなかったし、うん、それを見せてフォーラーすごいでしょと言ったってなんか訴求力がないんで、うんうんうん、だからそのセットとしては本番さながらにこうちゃんと作ったんだけど、うん、撮影する振りというか風というか、まあ、こんな感じで撮れば、皆さんもねあの満足いける撮影ができますみたいな感じで、うん、
デモンストレーションみたいな近いことをやって、そうそうそう、うん、写真は実際に撮ったものを見せたんで、
見せてない、
あ見せてない、
見せてない。
そうなんですね、うん、
これはだからまあ後日、うん、フォティックスジャパンのねあの公式ツイッターとかに別でテストで撮ってあるものがあるから、はい、まあ、そっちの方を見てもらおうかなというふうに思ったりしてるんだけどね、うんうん、
なるほど。いやでもそういうのでねまたさらにそれを知ってくださるっていうためにはやっぱこういう風に撮るんだよっていうね、うん、見せてもらえるといいですよね。
でサイズ感がいろいろあるから、はいはい、例えば65っていうサイズ、85っていうサイズ、105っていうサイズ、うん、いろいろあって、うん、まあ、どの辺を選んだらいいかとかっていうことのねヒントなんかもお伝えできたらなっていうふうに思っててね、うん、まあ、そういうことを一生懸命ね、まあ、伝えたんだけどね。
はいはいはい、うん、あかりさんは現場でご覧になってたんですか？
いや私見れてないんです。
あ、そうなんですか？
いなかったので。
今回いつ行ってたんですか、あかねさんは？
私土曜日には行っていたんですが、はい、フォティックスさんのセミナーが、うん、日曜日だったんですね、うんうん、なのでちょっと日曜日行けていなくて。
そうなんですね。
今そうだったんだと。
じゃあ一緒に行こうね、はい、なるほど
なるほどと。
ね、まあ、あの 別件でちょっと撮影お願いしててね。
あ、そうなんですね、うん、ご苦労様です、ね、前髪切りました？
あ、切りました
ね、今更なんですけど。可愛いですね、前髪あるのも。
どんどん短くなっていきます。
はい、はい、うん、そうなんだ。で、その後はニコンさんブースって感じですか？
ニコンさんのブースがねちょうど15時半からで、うん、
ラストって言ってましたね。鳥、そうそう、大鳥、う
ん、大鳥になっちゃったんですよ、はい、今年は。まあおかげでねなんかまあ、プレナを使って楽しい撮影をね青森、うん、東京、はい、沖縄、この3カ所で撮影してきました。
楽しそう、はい、プレナで青森、東京、沖縄、超楽しそうって今思いましたけど、うんうん、どうでした？
いや青森が実はね、うん、雪がねあんまりなくて、
今年は暖冬でしたから、
うん、でもね逆にそれが良かったの。
ほ、というのは？
いうのは雪だけを目指していくんだったら例えば新潟とか、うん、ね、長野とか雪いっぱい多いじゃないですか。なんですけど雪がね多いところだと雪のカット 3,4 カットはなんかこう楽しく撮れるんだろうけど、うんうん、あとほぼ絵が一緒になっちゃうじゃない。
はいはい、まあ本当そうです ね
青森雪がなかったおかげで、まあ、雪がある絵も撮れてるし、うん、雪がないその青森のそのね町が持ってる建物の良さ、まあ、そういったものもね一緒に撮ることができたんで、うん、僕は全然満足だったなっていう風な気がする。まあ、うん、もうちょっとあってもよかったかなってね正直あったんであるんだけど。
そうですよ、ね、
にしてもね量がね多すぎたら、うん、ちょっとね絵が変わる映えしないっていうか、うんうんうんうん、よくなかったなっていうふうに思ってて、
はい、質問いいですか？
どうぞ、は
い、プレナってやっぱりこう、うん、綺麗なボケだったりとか、うん、まあ、いわゆる玉ボケってところもすごくポイントになってくると思うんですけど、うん、それは青森、東京、沖縄と場所を変えた時に何がどう違ってくるんだろうっていうのが興味あるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうね、そこついてきたか。
そのために日本全国行ったんじゃないんですか？
青森ではそんなに、うん、玉ぼけを僕期待してなかったの、
はいはい、
全く期待してなかったんだ、うん、だから青森では要するにこう、まあ、津軽平野と言われるぐらいですごくこう抜けがずっと果てしなく広い 感じな場所も多いのね、
はい、
うん、なのでそういったところで物理的な距離というか距離感というかボケ感だったりとか、うん、それをその圧縮効果っていうね、引きつける効果があるんだけど、そのあのプレなんていうか135ミリという望遠レンズには、うん、遠くでボケた背景を、ね、自分のカメラのこのファインダーの中にググググッとこう近寄せてくれるっていう、その効果で85ミリだとか50ミリレンズにはないボケのこう雰囲気、
うん、
これをちょっと演出していきたいなっていう部分、それからと望遠レンズだから奥に行くに従ってダダダダダッとこうあのボケていくじゃない、
うんうん、
そのこうちょっとこうボケの大きさ、まあ、そういったものも、見せていきたかった。だから雪だらけっていうのは困るのよ。
逆になんかこう雪だと白で何も変わる場合がないから、そうそう、うん、逆にちゃんと風景があることで段階が見える、
見えるっていう、
面白いですね、
見せていくっていうかね、
うん
うん
うんうん、
で普通にポートレートを撮るときに、はい、その場所がもうどうにもなんなくて、で逃げるに逃げれず、はい、引くに引けずっていう風な時に、うん、みんなそういう望遠レンズをね使ってぼかすことで背景をこう処理したり、うん、ごまかしたりってことをやる、だから逃げのボケっていう風に僕は言うんだけど、
はい、
そういう逃げのボケじゃなくて物理的にも広さがあるから、うん、どこで撮ってもいいぞ、どこまでどうぼかしてもいいぞっていうこのフィールドの中であえてあの135ミリが持つボケをそこにこう絡め取っていくっていう、我々は僕らがあのやってきたのは攻めのボケだなっていうふうに自分では思ってるんだけどね、
やば、逃げのボケしか考えたことなかったこれボケてるからそんなに気にならずに撮れるはい、いかんいかん、そっか、攻めのボケ、いいですね、
うん、攻めのボケ、うん、逃げのボケっていう風にね、あのちょっとそういう風に考えると非常にこうポジティブに、うん、創作的なね、あの、うん、絵作りができるじゃない、
はい、
うん、そう思ってます、
素晴らしいですそのおっしゃる通りだとね、本当にね、で東京の、うん、東京ではどういうことをメインに考えてと、
青森は広さがありますね、うん、だからさっき言った攻めのボケができる、うん、だけど東京になるとややちょっと逃げに近いあの要素っていうのも出てくるわけです、
うんうん、
やっぱりどこ振ってもすぐにこう人が入ったり車が入ったり、なんかあの、ね、意図しない建物が入ったりっていう風になっていくので、じゃあもう少し背景に近づいて、
うん、
ね、その背景の持つディテールを出していったらどうかなっていうふうに考えたの、
うん、
ともすると、逃げのボケになりがちなんだけど、いやいやいや、そうじゃなくて間近にある背景のボケすらも自分で考えてここまでぼかしたい、いやここまでディテールを出したいっていう風にちゃんと意図してますよっていう風な映りにしたいなと思ってね、うん、
計算のボケ
計算ボケ
計算ボケなるほどね、うん、
で沖縄は今度はこのグリーンとか、うん、ブルーとかこの光が今度ね、きっとある、うん、あるだろうし、あったらいいなというふうに思ってて、あの東京とかとは違う優しい光がね、うん、と思って、まあ、水だったりとかね、あのなるべくこう明るいグリーンとか、まあ、そういったものを、取り込んでいくというか、うん、そんなふうな絵作りをねイメージしたんだけどね、
いいですね、ね、じゃあ実際にその3種類といいますか、はい、まあ、3つの場所に行って撮影したものを紹介しながら、
そう、
うんうんうん、それらの魅力を伝えると、
魅力を伝えるという、
はいはい、いやこちらもお客さんかなり集まっていらっしゃったんじゃないですか、
うん、結構来てたと思います、
多かったね、
はい、しかもあのだいたい皆さん喋るだけで終わっちゃうじゃないですか、
うんうん、
河野さんのステージだけ、うん、とニコンの真ん中に撮影ブースみたいなのがあったと思うんですけど、途中そこに河野さんが移動して実際そこにいるモデルの方をプレナで撮影するっていう時間があるんです、それをあのぶつけ本番というか
お、ね、すごい。でそれもまた皆さんにご紹介するみたいな、はい、
その一部始終をその
モニターに映って
る前のモニターでずっとこう、ね、追っかけてるっていう感じだった
の、は
い、
あれ本当になんか緊張で私ゲル吐いちゃいそうな
確かに、いやなんかそれ私今回他のブースさんで、うん、フジカなんかのところにも、はい、なんか自分が持ってるカメラの映像がそのまま左側にあるパソコンに映し出されるっていう状態になってて、気まずすぎてやめて今すぐ切ってって思いながら覗きづらーってすごいちょっと震えましたもん。それをやってたってことですよね。そうです。やだわどう、すごい恥ずかしくないですか、これ恥ずかしいなと思って、う
ん、今回のことであの学びもあって、要するに僕が背面モニターで見ていいなと思ってた明るさと、皆さんがこの テザーでね PC に1回その写真を写し出されるじゃない、バンと撮ったらこうテザーでつながってるから、で PC で写し出されてるモニターを別なカメラが撮ってるのよ、動画カメラが、要は中継用に、
はいはい、
その明るさの差がありすぎて、なんかね僕にはちょうどいい背面モニターが皆さんにとっては多分ねオーバー内にね映ってたんだっていうのがね、土曜日に分かって、
ちょっと明るくなっちゃった、
ね、そうより明るくなっちゃった感じでね、でなるほどと、これ俺オーバーなんだなっていう風に なあのことになって、それが分かって、はい、まあ、松下君がねずっとあのモニターの方を見ててくれてたんで、
はい、あちょっとオーバーに見えますって、
うん、はい、
かなり
かなり結構かなり、
あ、は
い、しかもあの衣装が土曜日だと白かったんです、
ね、あそれで余計
より、はい、
で2日目はまあそういったこととかもね含めて調整して、うん、やったんだけど、あれやっぱねリハでそこまでやっときゃよかったねっていう、まあまあね、まあまあまあ、いろいろ反省点が、ね、あって、うん、まあまあ次はねそういったことも活かしたいなっていうふうには思うんだけどね。
あ、そうですね、う
ん、やっぱねだから2回目の方が、うんうん、まあ、いろんな意味であのちょっとスムーズだった。
へ、うん、なんかあかりさんの投稿で一緒になんかいら登壇されたみたいな、
うん、あれ、ね、それはあのフォティックスの方ね、
あフォティックスさん、はい、あかりさんとしてあったんですね、
は
い、
う
ん、そうそうっていうのを見ましたけど、うん
う
ん、あそっか、はい、じゃあ本当ちょっとまあでもいい次回への学びができて ね、
うん、ねまたまあそういう機会がねあれば、
うんうん
うん、そうしたいなって、
いやなんか私今回ね、まあ、の普通に一般参加したしてみて、はい、いや来年の計画は今から練りたいぐらいあのセミナーとかもすごく魅力的なものがたくさんあって、うん、まあ、河野さんのセミナーもそうですけど、はい、やっぱでも全然見ることができなかったから、はい、物理的に難しいんですけど、うん、なんかもうちょっとこううまいこと立ち回りを、まあ、今回の反省を踏まえてやりたいなって私も思ったし、あかりさんはどうでした、今回参加してみてちょっと次回への生かしといいますか。
次回はちょっともうちょっとちゃんとあのマップを手に入れて、マップさえ今回手に入れてなかったので、
本当に
本当にただただ歩いて、おここ面白そうだねみたいな、
ちょっとちょっと初めて参加者か
だったので、初めてか来年はちゃんと計画的にあのマップを手に入れて、あここに行こうここに行こうっていうのを
それコミケ参加者でもみんなやってますよ、ちゃんと事前にカタログ見てチェックしてますよ。
なんか前はやってたんですよ、最初の頃はマップ、はいはい、やって、それであのなんかいろいろもらえたりもするじゃないですか、そういうのももらいに行ったりしてたんですけど、なんかちょっと
調子に乗っちゃったんですよね、ですねこれ
ダメですね、もうそしたらもう見逃しばっかりになっちゃったんで、うん、あの初心に帰ってマップを手に入れようっていう。
なるほど、
そうですよね、いや本当来年 CP プラスにもし行かれる方のために、はい、私も今ちょっとその話が出たところで言うと、はい、結構インスタさん、インスタ363だっけとか、
うんうん、
あの結構ブースターによってはいろいろ物を配ってたりとか、うんうん、バッグの中に入れなんか、はい、記念品とか、はい、あと参加スタンプラリーとか、うん、あと抽選会とか、うん、結構そういうのもあって、
はい、
楽しみ方が結構多面的なんですよね。
確かに、
なんかそういうものをもらい、特典とかを集める、
はい、
写真を撮る、はい、セミナー聞く、
うん、
でなんか新製品チェックして、うん、であと小江戸川越芋祭りみたいなのやってませんでした？
やってました。
何それ知らない。
芋のオブジェありましたよね。
そうそうそうなんか会場のすぐ外のところで小江戸芋パークかな、なんかとにかくお芋のなんかこうちょっとフードのトラックとか、うん、あの屋台みたいなの出てたんですよ今回、
うん
うんうん、で私木曜日にすごい雨の中だったんで、うん、すごいお客さんやっぱり外ちょっと雨も降ってて、うんうん、寒かったからいなくて、
はい、
でもそこでいっぱい私お芋買って帰って今日寒いですもんねこれくださいとか言ってそういう楽しみ方もあると思います
いいですね。
そうそうそうそう、多分土日混んでたと思いますけど、うん、でもなんか本当そういうちょっと食的な楽しみも、ね、ああいう場所だから、う
ん、あったんだ。
あったんですよ。
いや知らなかったそれは。
あ、ね、ありましたよね。
ね、
そうだからいろんな楽しみ方あるなと思ったのと、あと私あのお手洗いに、はい、あのスマホ忘れて出ちゃったんで、うん、皆さんそういうのも、ね、気をつけてください。
確かに
そうなんかないなって思って離れてから、うん、で一生懸命ここら辺歩いたって言ってたどって見つけたんですよ、う
ん、あ、 よあったんだ。
ありました、ありました。
あ、よかったね。
よかったんですけども
、ね、でも結構そうですね CP プラスで忘れ物は結構多い。
あ、 そうなん、多いですね、まあ、物を置いたりとか、うんうん、物を持ったりする機会が多すぎるからね、
いっぱいだからだと思いますけど、
ね、みんな気をつけてぜひ回ってほしいですね、
はい
はい、じゃあ小野さん最後に締めと次回への展望と、
はい
はいはい、ということでですね、この場を借りて、皆さんね CP プラスに置いていただいた方、ね、おいでいただけなかったけど応援してくださってた方、本当にありがとうございました、まあ、また来年機会がもしあればですね、まあ、これね本当に来年必ずね僕はまた出れるともね限らないんですよ。なので毎度毎度のね更新で毎度毎度ねその時に一番旬というか一番に似合った方にね登壇してもらうっていうのがスタイルなので、まだ来年わかんないんですけれども、また来年出れることがあれば、またね楽しい時間を過ごしたいと思います。本当にそういうことでよろしくお願いしますという形で今週は、CP プラスの回、この辺でお話を終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。